4つの祈りを黙想したいと思います。まずは深さです。神の御言葉、エペソ人の手紙6章。私たちの戦いは霊的な戦いです。悪魔の策略との戦いであり、血肉の戦いではありません。また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。創世記を黙想します。息を吸って吐いて。創世記1章1節、はじめに神が天と地を創造した。息を吸って吐いて。創世記1章27節から28節、神の形に創造し、地を支配し従わせる祝福をくださいました。息を吸って吐いて。創世記3章1節、堕落した御使いが蛇の中に入って人間を惑わしました。息を吸って吐いて。創世記3章1節から6節、ローマ人の手紙3章23節、ヨハネの福音8章44節、神を離れ罪を犯し悪魔に支配されました。息を吸って吐いて。創世記3章16節から24節、この時から人間は呪いの源となりました。息を吸って吐いて。創世記4章16節から24節、カインの子孫は先祖となり、町を作り法を作りました。息を吸って吐いて。創世記6章1節から8節、ネフィリムを拝みますが、上から悪霊が落ちてきて災いが起こります。息を吸って吐いて。創世記11章1節から9節、バベルの塔を築き名を上げ一つになろうとしますが、人間の努力は一瞬で崩れます。息を吸って吐いて。創世記3章15節、人間は神様を離れてすぐに神様が来られ、女の人の契約をくださいました。息を吸って吐いて。創世記4章4節、創世記3章15節を信じている信仰の印は血の生贄を捧げることです。息を吸って吐いて。創世記15章6節、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた、信じると義人になります。息を吸って吐いて。創世記12章1節から3節、祝福の源になったということは神の形を回復したということです。息を吸って吐いて。創世記26章1節から5節、経済の危機が来ても神の形なので100倍の答えを受けます。息を吸って吐いて。創世記28章10節から15節、ヤコブは死の危機の中で御座から御使いを上り下りする霊的な祝福を体験しました。息を吸って吐いて。創世記37章1節から11節、万物はキリストの足の下に従わせられました。太陽、月、星が星を拝みます。それでは御座に入る道を黙想したいと思います。息を吸って吐いて。契約を忘れた時にエジプトのサミットであったイスラエルの民は、創世記3章6章11章の奴隷になりました。息を吸って吐いて。出エジプト3章18節、血を塗った時に災いが乗り越え、サタンは裁かれ出エジプトしました。息を吸って吐いて。航海を渡りました。私はキリストと共に死にました。息を吸って吐いて。私は荒野で黙想しています。息を吸って吐いて。荒野かと思ったら手で作られた世界ではない、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレムに至っていました。息を吸って吐いて。すべてを生かす神の家に入ります。神の家には誠の光、永遠の命、御言葉があります。息を吸って吐いて。神の御座に出て神様に礼拝を捧げます。私の礼拝を受け取りください。息を吸って吐いて。御座の右の座におられるキリストに礼拝を捧げます。息を吸って吐いて。王であるキリストが私に使える無数の御使いを使わせてくださっています。息を吸って吐いて。預言者であるキリストが講談の御言葉で後に語られることを、未来を教えてくださいます。息を吸って吐いて。大祭司であるキリストが御座から降りにかなった恵みをくださっています。息を吸って吐いて。キリストの三食を味わっていると契約の箱が動き始めます。私は契約の箱を担いでいきます。それでは交渉外の黙想に入りたいと思います。息を吸って吐いて。ヨハネの福音書、すべての人は闇の中でさまよっています。息を吸って吐いて。マタイの福音書、地域や国はハデスの権威に支配されています。息を吸って吐いて。ルカの福音書は、成功者たちは誠の答えがなくさまよっています。息を吸って 吐いて、マルコの福音書、病気や悪霊の問題で苦しんでいます。息を吸って、吐いて、レムナントはメタバースを通して悪霊に囚われています。霊的に舌が上顎に張り付いていますが、誰も御言葉のパンを与えません。息を吸って、吐いて、本来は全能であり、創造の霊である神の霊が共におられました。息を吸って、吐いて、しかし、蛇の中に入った悪魔に騙され、神の霊は離れ、人間は肉しかわからなくなりました。息を吸って、吐いて、それを解決するために血を流さなければなりません。そのために神が人となってきてくださり、十字架で血を流しすべてを完了してくださいました。息を吸って、吐いて、そのことを信じ受け入れします。その時から神の霊が私のうちに宿られます。息を吸って、吐いて、霊と誠によって礼拝をします。この時から神様の技が私を通してなされます。息を吸って、吐いて、ヨハネの福音書、個人に命と権威が与えられ、生かされます。息を吸って、吐いて、マタイの福音書、弟子を立て、教会を建てられ、行くところどころ、光の都市となります。息を吸って、吐いて、ルカの福音書、誠の成功とは神に会い、福音を悟り、伝道者の生活を生きることで、そして成功者に誠の答えを伝えます。息を吸って、吐いて、マルコの福音書、病気や悪霊の問題で苦しんでいる人に誠の癒しがなされます。息を吸って、吐いて、レムナント、子羊を御言葉で生かすようになります。それでは今から、高さ、満たしの祈りをしたいと思います。エペソ人の手紙一章を根拠にしています。神様は詩篇139編5節を見ていますと、あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれたと言われています。御座から神様は今私を安守されている。そしてそれを私は受け取っているという信仰で、両手の手のひら、そして額に集中しながら聞いてください。私はキリストの体であるために、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。しかし、私はキリストの体ですが、私の頭はキリストです。キリストが誠の主人となられるときに、私を通してキリストの働きがなされていきます。神はキリストにおいて、天にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。今、天にあるすべての霊的な祝福で、私を満たしてくださっています。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。私が教会であり、私がキリストの体であり、私が満たされるときに、その満たしは他の人にも伝達されます。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように、私も神ご自身の満ち満ちた様にまで満たされることができます。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。御座の祝福は三密体の祝福です。御座から私に力が臨むとき、聖霊に満たされ力を受けます。そして証人となります。それでは、広さの祈りをしたいと思います。エペソ人への手紙3章です。私は世界を福音化できるほど器が広くなる必要があります。そのために神様は私がキリストの奥義を理解できるようにしてくださいます。そしてこの福音に使えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私に、この恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝えるためです。これは神様が実行されることです。そして神様のご計画です。 今に集中していたパウロは、神様はパウロを世界福音家のために、神様のご計画をなされている時であるために、起こるすべてのことを栄光と見ました。しかし今に集中できないと、苦しみ、苦難と感じてしまいます。今、私に起こっていることは、世界福音家のために、神様がご計画を実行されている時です。それを見ることができるように、今に集中したいと思います。それでは、今から、聞く、感じると、したいと思いますので、聞く、感じる、それを、共にされる時間となることを願います。聞く、感じる。それでは、長さの祈りに入りたいと思います。長さは質問です。エペソ人の手紙4章、5章を根拠にしています。人たちはどのように生きているでしょうか。そこで私は主にあって、厳命し、おごそかに命じます。もはや、異邦人が虚しい心で歩んでいるように、歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかし私たちは、神様が私たちを光の子供として呼ばれました。そのためには、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。質問を通して、明るみに出す必要があります。質問をすると、眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる状態になります。今から自分でしたい質問をしてみてください。その質問は10分でもいいですし、1時間でもいいですし、本当に重要な質問は何日もかかる場合があります。質問を投げかけて待っていてください。そうすると御言葉で答えが来ます。私にくださった答えか、神様に尋ねて心に平安が与えられたら、それは私にくださった答えです。私は誰か、私は何のために生きていくか、私は何をして生きていくか、人生を変える質問です。これらの質問をしていると、ある日、ビジョンを発見するようになります。毎日このような質問をしていると、目を覚ました状態になります。友達や知り合いに、このような質問を投げかけると、舌の中から起き上がるようになります。それでは、今から、今日、私自身にしたい質問をする、そのような時間を持ちたいと思います。